モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ブリアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タナティパタベラマニシッカパダムサマディアミ。
タナティパタベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマッチャパマダッタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマッチャパマダッタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、もういいかな、大丈夫。一応いいね、そこでね。 はい。
今日が11月の2日ですね。王様って無事疲れたんですか？ゆすきいてない？だからもう、本当だったら昨日ついてらっしゃるんだけど、ユースになってない？あのダライマ法王様は金曜日にニューデリー立って昨日成田ついているはずなんですけど、ね、いや私ちょっとニュースチェックしてないから分かんないけど、はい、今日11月2日で、あの一応これで今年は最後にさせていただきます。で私は、6日の日木曜日に、成田出て、あの台湾経由でインド行って、でこの間メールで送りましたけど、ちょうど1週間後9日も同じことやってるんだけどね、インドで、あのインドで同じようなことをやって、あのただ違いは日本人かインド人かっていうインド人目の前にちょっとかなり強烈なんですけど、あの去年もね、私私西洋で実は座禅とかやってたから西洋人相手は大丈夫なんだけど、あのインド人っていうのが全然見当がつかなくてね、あの人たちが何を考えてるのか。それで去年初めてインド行ってちょっと最初は不安だったんだけど、あのそのうち話してるうちにね、あこの間も話したけど、まあ、慈悲の瞑想なんかの教えた後でインドのねサリーを着たおばさんが質問してきて、あの慈悲の瞑想を長いことやってるんですけども怒りが全然なくならないんですってね言って、あのまさに日本の人たちと同じような質問をされ、当たり前ですけどね、なんだから、まあ、日本インドの人も、まあ、全く同じ人間で当たり前ですけども、ことが分かって、あの、まあ、それ以降は非常にあのリラックスして話すことができたんですけど、ね、まあ、ですから私もあの来週からはずっとインドで2ヶ月ぐらい話をして、それから、台湾へ、ね、寄って、台湾でも10日ぐらい行って、そこでもまあリトリートやりますけども、あのでそれで、1月の下旬にね、あのあ中旬に帰ってこようか来る予定で、であのそれで、まあ、来年のこと言うとまたなんですけども、あの今からねちょっと早すぎますけども、まあ、一応ね、あの年大体の予定としては、まあ、1月の最終日曜日ですね、1月の25日に最初 の、 あのここでの会をやりたいと思ってます。でそれで、あの精神というのはいつも第1日曜日を挟んでやってますので、2月は1日が日曜日なので、1月の30日の金曜日から、2月の3日の火曜日までの5日間が多分最初、あの来年の最初の接種になると思いますので、まあ、私 の、 あのポッドキャストのブログの方に、そういうのは予定、載せていきたいと思いますので、だから、来年どういう予定かというのはあのブログの方をチェックしてもらったら分かるようにしておきますので、特に最初の回ですね、あの最初の、回がいつやるのか、あの、まあ、今言ったように予定はしてますけどもね、まあ、何がなるか分かんないので、確定次第そこに載せますので、でまた来年もどうぞいらしてください。でそしてあのこの間も言いましたけど、来年からは、月に1回ね、あの東京で瞑想会、やろうということに進んでいて、多分あの池袋になると思います。で今あの友人がちょっと探してくれているんで、あの池袋の、駅から近いようなとこで和室が使えるところで、まあ、いくつか県あの、候補があるんですけども、そこを見て、だからまあ私がちょっと留守中にあの予約とかしなきゃいけないんで、まあ、その人たちにお願いすることになると思いますけども、それが予約が取れたらですね、あの発表しますけども、だいたい、まあ、精神が第1日曜日なので、あの、まあ、第3日曜日ぐらいかな、あの2月だったら2月15日になりますけど、まあ、それはこっちの勝手なあの予定なんで、あの部屋が取れるとか取れないとかね、いろいろあるから今何とも言えないんですけども、まあ、だいたい1月に1回
まあ、大体池袋を目当てに、瞑想会をね、まあ、日曜日の午後に開きたいと思いますので、ぜひ、特に埼玉の人たちとか池袋とか、あと西部沿線の人たちとか来やすくなると思いますので、ぜひいらしてください。ですから、まあ、来年はそうですね、まあ、東京での瞑想会を開くのと、それとまあ、リトリートをちょっとどっか外部で外でもしかしたらできるかもしれないですけどもね、ちょっとそれは、まあ、いろんなそれは条件次第ですけども、条件が整ったらどっか、ね、どっかでやりたいとは思ってますけど、でそれくらいですね。はい。それで、今日はね、今日の題はこのティガタハンさんのそのまま使わせていただきます。9月第1週。これもすごいですよ。私たちは、で、点をして、点にしてください。私たちは点。目を覚ます時ですって言って。これニューヨークだと思いますけどね、ニューヨークかな。ニューヨークの歩道をこうやってウォーキングメディテーションしてるんですけど、ね、ウォールストリートだったりして、はい、一応私たちは目を覚ますと思います。お前が目を覚ますと思います。はい、それでね、今日はもう最後なので、全部まとめていきたいと思います。それで、まあ、私のポッドキャスト聞いてくださってるんですか。今日は何で調べて、
今日は大船館のとこでご紹介されたパンフレットの方に、死の幸福が書かれ
た、鎌倉萌えですね。鎌倉萌えか、鎌倉萌えですか。鎌倉萌えの方もすでにいらっしゃって、鎌倉萌えすごいですね。すごい、あれですね。はい。じゃあ全然何が何だか分かんないですね。
ただ、テーガワダ仏教協会は、結構行ってたんで。
そうですか。ね、ただ、まあ、ちょっとかなりあれですけどね。はい。まあ、何のあれもなしに聞いていってもらったらいいかと思います。はい。だから、まあ、毎週ぐらいに来てくださってる方もいらっしゃるし、まあね、今日初めての方もいらっしゃるので、まあ、まとめを今日はしますけども、ちょうどね、2週間前ぐらいか、の話がニューアースのための準備っていうね、いうことにして、で、まあ、それは、また新しい地球にね、が始まる、そのための準備が、我々はできているだろうか、で、どういう準備をしていくべきなのかっていうね、そういう話をしましたけども、で、まあ、それはね、ニュアンスっていうのはもちろん、このエクアート・トールさんの本ですけども、まあ、ようやくね、10月に出ましたので、このポッドキャストを聞いてらっしゃる方も、ぜひね、このサンマーク出版からのニュアンス手に入れて読まれてください。そうすると、私が今年ずっとやってきたことが大体ご理解いただけるかと思いますので、ね、ぜひ、で、私も訳文読ませていただいて、で、私ね、今までこれを英語の方を取り上げたときに、大体、その取り上げた英語とそれと私自身の、翻訳をつけてきたんですけども、で、先週ちょっとね、もうはちょっと私大阪行ってたりして、ちょっと時間なかったんで、ちょっととてもそれやる時間なかったので、これもこの訳者の吉田敏子さんとおっしゃるのかな、吉田敏子さんの翻訳をそのまま使わせていただいたんですけども、 あの意識っていうところとね、それから、目覚めた行動っていうところですね。あの非常に、いい翻訳です。あのある意味素直な翻訳っていうのかな、あの色がついていない、非常にストレートなあの翻訳ですので、あの信頼あのできる翻訳ですので、ね、あのぜひ読まれてください。でただ英語が読める人はあのやっぱりこの原文の方にね、やっぱり挑戦してもらいたいんですよ。っていうのはあのこのやっぱりその原文のニュアンスっていうのもやっぱりありますから、原文にはあの非常に微妙なニュアンスのとこまであって、で英語で読む限りは全然あのなんていうかな、曖昧なところって一切ないんですよね。ただそれを翻訳するとなると、まあ、私自身がずっと翻訳してきたから分かるんですけども、非常に難しい。難しいというのはあの私はねかなりしつこくあの補って訳してたんで、ちょっと吉田さんの訳と全然違ってますけども、ちょっと補わないとね あまりにも難しくて、ただ補いすぎると何が何か分かんなくなっちゃいますけどもね、でそういうふうに、まあ、私は、訳してきたんですけども、ただ非常にねあのそこが難しいので、ですから英語を読める人はね、ぜひあの原文に挑戦してみてください。あの日本の Amazon で .co.jp でね、あのすぐに購入できますから、ぜひ、ま、でエクアさん の英語っていうのは非常に、ね、英語としてもあのクリアなんですよね。で曖昧なところ一切なくて、だから英語の勉強のためにエクアさん読むっておかしなんですけど、あの英語の今英語の勉強中の高校生とか大学生とか、英語の勉強としても、ね、あの読まれたらいいんじゃないかなと思いますので、あのぜひ挑戦してみてください。で、それで、まああのまあ、ニューアースのための準備っていうことで、まあ、それはもちろんニューアースというねもののための準備を、まあ、今年ですねやってきたともなんですけども、ある意味でねこのニューアースって本をあのを読む、そういうことをね、今年一年なんかやってきちゃった結果としてはそうだったような結果になってしまったんですけどね。でそれで振り返ってみると、その3月かな、3月4月に、3月から5月にかけての10週間ね、あのこのエクアーツさん とオプラ・ウィンフィリーさんとの対談が、毎回、第これニューアースで10章あるんですけども、1章につきあの1時間半、ね、あの2人が徹底的に対談して、でそれに、スカイプを使って、世界中の人があの参加していろんな質問をするっていうね形式のウェブイベントがあって、でそれがあの、まあ、今でもウェブであの公開されてますし、まあ、あの YouTube でも簡単に見れるし、オプラさん あのホームページ行けばあの簡単に全部あのビデオとしても、ね、見れますから、ね、ぜひ、見てない人は見ていただきたいんですけども、まあ、もちろんちょっとそれ全部英語だし、あのただあの英語をその、トランスクリプションしたね、トランスクライブしたあの言ってること全部あの文字になってね、あの日本語にはなってないんだけども英語としては字幕になってますから、あのそれを読まれたら ある程度まで分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけども、あのでそういうことが今年の3月か5月にあって、でそれで今このニューアースっていう本がね10月に日本語訳で出てたっていうことはやっぱりね、なんかやっぱりものすごく意味があるわけですよね。であのようやくこういうことが素直にあの紹介される時期が来たかなっていう、あの気がしてるんですよ。だからまあこういう本っていうのはこちら側の条件が整わないと無理なんですよね。 一体これ 何について喋ってんのっていうのがね、全然分からずに終わってしまいますから。でもようやくね、私はこういうことを理解できるその、準備が整ったんじゃないかっていう気がするんですけどね。でそれがじゃあちょっとね、そのなぜ準備が整ったかっていうことをちょっと話の枕として話お話ししてから、ちょっと今日のところ入っていきますけども、今日はね、この間もう お約束したように、今日もずっと続きて第10章ですね、10章について読んで読みます。で今日のところは目覚めた行動ということで、3つのね目覚めた行動のポイントがあって、でそれについてお話ししますけども、その前にね、なぜこの準備が整ったかっていうね、どこからお話ししますと、まあ昨日ね、今接心中なので、今いらっしゃる人たちにお話ししたんですけども、ただちょっとまた繰り返しになるし、まあこれもずっとここ何週間か言ってきたことなので、まあちょっと、ね、また繰り返しなんですけど、まあただ非常に重要な点なんでね、何回繰り返してもいいと思うんですけども、要するにね、瞑想メソッドとは一体何なのかっていうね、そういう話なんですよね。で、まあ私はちょっとまあミャンマーへ4年ほど行って、ある、まあ、パワーメソッドっていう瞑想メソッドをまあ一応あれして、でまあ一応その日本で教えるっていうことに、なっているんですけども、ただ今ねそれをストレートには今やってない、まあご存知のようにね、でそれにはちょっといろいろな理由があるんですけども、そのね、その理由っていうのは私の理由じゃなくて、やっぱりみんなの理由、皆さんの理由なんですよ。でそれは一体どこがなんていうかな、そんなそのメソッドねとかテクニックをさっさとやって、さっさと何かどれかに到達しちゃえばそれでいいじゃないかっていうね、そういう話に非常にすぐなりがちですし、で最近あんまりもうあれなんだけども、なんていうかな、いきなりいらっしゃって、でいきなり質問がいきなりテクニックの話が始まることが非常に多かったんですよ。要するにこの鼻 の呼吸をどこで、見るとかね、まあ、ありとあらゆるその細かい、いわゆる技術的な話ですね。でそれは技術は技術だし、テクニックはテクニック、非常に大事なことは大事なんだけども、ただそれがいきなり始まるっていうところに非常に私は強い違和感を覚えてたんだけど、その違和感は一体何なのかなって、ね、ちょっと分かんなかったんですよ、ね、でこれはどういうことかね、これをまあこの数週間の間にみんな、数週間というか、まあ、ずっとこのテーマはずっと流れてきてたんですけども、同じテーマはずっと流れてきていて、もうほぼ完璧に分かったんですけど、非常に簡単なことでね、でこれはまあエクアツさん自身が、おっしゃっていることなんですよ。で こう言ってるんですね、この人はね、目覚めのプロセスね、目覚めアウェイクニングですよ、目覚めのプロセスは一つの音調として始まる。自分で起こすことはできないし、そのための準備をしたり、そのために、功績を積み重ねていくこともできない。きちんと段階を踏んでいけば到達できるというものではないのだ。もしそうなら精神は大喜びだろうか。そのためにふさわしい人間にならなければいけないというものでもない。目覚めのプロセスという音調は聖人聖なる人ですよ、聖人より先に罪人に訪れるかもしれないが、しかし必ずそうだというものでもない。 だからこそイエスは尊敬できる人々だけではなく、あらゆる人々と付き合った。目覚めに関してあなたにできることは何もない。何かしようとしても、それは目覚めや悟りを価値ある所有物として獲得し、自分をもっと重要に大きく見せようとするエゴの試みになってしまうだろう。目覚める代わりに、目覚めという概念を精神に付け足すか、目覚めた人や悟った人はこうだろうというイメージを描き、そのイメージ通りに生きようとするだけになる。自分や他人のイメージに合わせて生きることは神聖な、誠で正しいね、神聖な生き方ではない。これオーセンティックの訳なんだけど、だったかな、だったと思う。これもエゴの無意識が演じる役割にすぎない。これは私も、2週間前ぐらいのメールで、それは私自身 の, 翻訳をつけて皆さんにメールとして出してますけども、だから、2週間前ぐらいかな、第9章やった時に、徹底的に論じたので、もうすでに2週間前に論じたことですけども、結局今読んだことなんですよね。で、音調っていうので、ロングマンの英語辞典は God's kindness、 神様の親切っていう言葉を使っていたってことで、ね、お話し しましたけども、要するにその瞑想メソッドとか瞑想テクニックっていうものが内在的にね、その内側に抱えてしまう矛盾というものがやっぱりあるんです。それで結局その内在的に抱えている矛盾を見ることなしに、いきなり瞑想テクニック、瞑想メソッドを始めることはできないんですよ。これを私はずっと言い続けてきたので、でこれどういうことか、これね、今のところで完全に明らかだと思いますけども、その結局ね、目覚めでしょ、結局我々は、今仏教の瞑想をしようとして、何をしようとしてるか、目覚めようとしてるわけね。それどういうことかって言ったらば、まあ、いろんな言い方あると思いますけども、エゴの領域を超えようっていう話なんですよ、ね、でエゴの領域を超える、ね、でそれがそのなんていうかな、その でそこでね、その非常に矛盾したことになってしまうのは、エゴの領域を乗り越えようとエゴが頑張ることはできないんですよ、ね、たったそれだけのことなんですよ。要するにさ、頑張ってね、そのエゴが頑張ってエゴの領域を乗り越えることはできないっていうね。なぜかって言ったらば、エゴが頑張ることによってズブズブにエゴの領域に入っていってしまうから、ね、たったそれだけのことなんですよ。だからもしエゴっていうものが瞑想メソッドや瞑想テクニックを使うことによってエゴを乗り越えようとまたやってしまうんだけども、それは根本的に無理なんですよ。それは原理的に無理なんですよ。だからそれは一生懸命やったんだけども、まだ やり方が足りなくて、やった時間が少なくてね、だからできないっていう、そういう話ではなくて、原理的に無理だっていう、そういう話なんですよ。だからそのために、目覚めのプロセスっていうのはあくまでも神様の親切によるものであって、自分の方で私が起こすことはできないし、でその自分は起こすことはできないし、私がそのために何かをすることも一切できないっていうね、そういう話になってきてしまうわけね。ね、でそれでここがね、このポイントを徹底的に言わないと、やっぱりその瞑想メソッドとか瞑想テクニックっていうのはものの見事に落とし穴になってしまう。なぜかって言ったら、やっぱり結局その我々のエゴっていうのは非常にずる賢いですから、その我々のエゴがね、結局瞑想メソッドとか瞑想テクニックを使うことで、利用することで、 エゴを乗り越えようっていうね、原理的に無理なことをやることになってしまうから。でそしてその結果どうなっちゃうかっていうと非常に辛いことになってしまう、ね、でそれで非常に辛いことになるんだけども、それでもなおエゴは諦めないんですよ、ね、でそれでエゴは諦めないでどういう論理を使うかっていう と、自分はまだ初心者だからとかね、自分はまだ1年しかやってないからとかね、まあいろんなことを理由つけて、でとにかく頑張って、3年やればね、あるいはどっかミャンマーの方へ行って頑張ればとかね、まあいろいろふうに思うんだけども、でもちろんね、それはもちろん長い時間やればもちろんいろんなこと起こるし、あるいはミャンマーみたいなところへね、行ってメソセンターへ行けばそれは素晴らしいことあるに決まってますよ。だから私はそれを否定してるわけじゃないですよ。そうではなくて、なんていうかな、その原理的に無理なことを、それをね、いくら長時間やってみたところで、いくらその完璧な環境のところへ行ってみたところで無理なんですよ、それは、ね、そこをまず押さえてほしいんですね。でそれでその時も話しましたけども、ここがね、エクラス3番のカッティングスルーザースピーチャーマテリアリズム、ね、精神の物質授業を断ち切ってっていう、ジョーン・トゥルンバリンコチェ有名な本がありますけども、これは、エクハさん、バージョン の、 カッティングスルーザースピーチャーバッテリアリズム で それでね、と要するにエゴがどうにかしてどうなるものでもないはずなのに、その原理的にはそうなっているのに、そこで我々のエゴっていうのは非常に巧妙でずる賢くて、でどういうことをやってしまうかというとね、今もさっきも読みましたけども、目覚めに関してあなたには何もすることはできない、あなたにできることは何もない、何もない、原理的に何もできないんです。だって当たり前じゃないですか。だってそれはエゴを乗り越えるっていう話なんだから、エゴを乗り越えた領域に入るっていうのにエゴが頑張ることはできないわけですよね。ですか。でそれなのにエゴ、我々のエゴっていうのはそこで諦めきれなくて、でそれでどういうことをやってしまうかっていうと、それは何かしようとしても、それは目覚めや悟りを価値ある所有物として獲得し、自分をもっと重要に大きく見せようというエゴの試みになってしまうだろう。目覚める代わりに目覚めという概念を、これはコンセプトですけどね、コンセプトを精神に付け足すか、目覚めた人や悟った人はこうだろうというイメージを描き、そのイメージ通りに生きようとするだけになる。自分や他人のイメージに合わせて生きることはオーセンティックな生き方ではない。でこれもまたエゴの無意識、アンコンシャスネス、ね、だから結局その目覚めとか悟りっていうものは、そのエゴの領域を実際に乗り越えていくことじゃないですか、リアルにね。ところがそんなことはエゴができるわけないんだから、でそこでエゴができるのはその悟りとか、目覚めっていうそういうコンセプトね、概念を、もてあそんでしまう。そしてそれを、エゴっていうのは何かを所有すること大好きですからね。で自分は悟った人間とかね、悟りを持っているんだとか、自分はスピリチュアルなことをやっている人間だとかね、ことをして、その自分、結局それは、自分を大きく見せようとする、ね、そういう話になってしまうんですよ、ね、でそれと本当の先生たちっていうのは全然、違って、例えばね、チベットのリンポチェたち、まあ、今まで何回も紹介してきましたけども、まあ、そこで王様の隣にいらっしゃるのがトゥルルシクリンポチェっていう、ニンマ派の先生で、王様にダライラマ法王にニンマの教えをね、教えてるダライラマ法王の先生なんですよ。だから本当に、まあ、どれくらい偉いか分かると思うんですけども、 でその人がね、ある祈願文みたいなものを書いて、で自分の最後に自分のサインをするわけですよね、名前を書く、ね、でそれで、そこに、まあ、それこれ、まあ、英語で訳されてたんだけど、英語で The most ignorant か stupid か、どっちか忘れちゃったけども、 The most ignorant Buddhist monk、トゥルシクってね書くわけですよ。だから要するに最も愚かな、あるいは最も無知な仏教僧、仏教の僧侶である、トゥルルシクっていうのを書くわけです。で、まあ、例えば あるいは良寛さんというね、良寛さんという人は、あの人は大愚良寛というんです。大きな愚かな、良寛とかね。まあまあ、もちろん親鸞さん愚徳ってね、愚かなハゲってね、自分のことを言ってましたけども、結局本物の先生方っていうのは、そういうそのなんていうかな、なんか悟りとか目覚めとか、あるいはそういうものをね、を自分の何かの所有物として、最高の所有物としてね、自分は偉いんだって見せることは絶対にしないんですよ。それは当たり前の話で、なぜかって言ったら、目覚めっていうのはエゴから乗り越えることなんだから、そのエゴから乗り越えるってことをエゴのなんか所有物になったら話が全然違ってきちゃうじゃないですか、ね、で要するに自分はブランド物のこういう高いね、グッチとかね、エルメスとかのそういうね、いろんなものを持っていて、あるいはメルセデス・ベンツを運転していて、ね、自分は偉いんだっていうね、そういう高級な人間なんだっていう延長で、まあ、ブランド物にも飽きちゃってね、でメルセデス・ベンツにも飽きちゃって、でそれでまあ今度はスピリチュアリティな、なんかアウェイクニングとかね、そういうものを所有物として自慢してしまうっていう最悪のことが起こるわけね。それを、スピリチュアル・マテリアリズムって、20年前にトガミトルンバリンポチェが活発したし、で今このエクアさんも、現代のまさにスピリチュアル・マテリアリズムを、ね、突破してるわけですね。だからそれでね、また瞑想メソッドの話に戻りますけども、その瞑想メソッドっていうものの危うさ、そのは結局ね、そのこのエゴの問題をクリアにしない限り、結局エゴが瞑想メソッドをもてあそぶことになってしまうんですよ。もう繰り返し繰り返し、私しつこく言いますよ。これをマスターしない限り、日本の仏教本当におかしくなってしまうからね。ぜひそこを考えてほしいんですけども、だから瞑想メソッドとか瞑想テクニックっていうのは、下手をするとエゴの、犠牲になってしまう。要するにエゴが瞑想メソッドとかテクニックを使うことによって何かを得てやろうっていう、このパターンに入っちゃうんですよ、下手をするとね。でそれでここが皮肉なところでね、で瞑想メソッドって何をやるんでしたっけ。エゴを乗り越えていくことでしょ。エゴの領域を乗り越えていくことなんですよ。だから根本的にそこで2つの全く矛盾するものが正面衝突を起こしてしまう、ね、でそれでじゃあその瞑想メソッドって、ね、意味ないのかって、意味はもちろん大いにあって、意味は大いにあるんだけども、すぐにじゃないんですよ。まずね、我々は音調が必要、この目覚めは、目覚めのプロセスは一つの音調として始まるね。だからあくまでも我々は我々のエゴの領域を一旦飛び越えなきゃいけない、ね、で一旦飛び越えて、一旦飛び越えたところ で、でそれをさらに深めていく時に、瞑想メソッドっていうものが初めて意味を持つものであって、最初の飛び越えっていうのはメソッドではないし、テクニックではないんですよ。でこれはあくまでも音調の働き、ね、神様の親切の働き、仏教的に言えば、絶対他力の働き、ね、なんですよ。それ当たり前の話だって、自力であるわけないんだからね。 ね、だって自力でやることはエゴの働きになってしまうとか、で今やろう目指しているのはエゴを乗り越えていくことなんだから、エゴを乗り越えていくってことをエゴの働きでできるわけだっていう、ね、そういう話なんですよ。いいですか。で、それが大前提ですね。でそこをやらない限り、瞑想メソッドとか瞑想テクニックを、導入しても、ものの見事にズブズブに落とし穴に入ってしまう。だから我々は瞑想メソッドとか瞑想テクニックっていうことをやる前にね、この今私が話した、点を徹底的に見て、でそして音調、まず目覚めの音調を、ねを願って、でその後に、それを、深めていくのに瞑想メソッドを徹底的に、使っていくっていう、ね、そういう順番になりますからね。それがね、瞑想メソッドを日本に導入していくときに一番まず最初にやらなきゃいけないこと でそれを、まあ、私が今ずっとここ2年間ぐらいね話し続けてきたことなんですよ、ね、でただ私自身もここに何かちょっと問題があるなっていうのをずっと感じてたんだけど、それがどうこうがどう問題なのかちょっとはっきり言い切れなくてだったんだけども、ようやくね今年になって皆さんとずっといろいろ話してきたことによって、もうまあ今日の話のことでもうこれで全て終わってると思いますからね。ですから、まずこの間ね大阪で、浄土真宗の人で若い大学生で今なんか花々をやってちょっと悩んでるっていう人がいたんだけども、私は彼に絶対他力で呼吸を見なさいって言ってきたんで、まあ彼は分かると思いますけどもね、それで、じゃあちょっとまあこんなことやってたら時間なくなっちゃうから、まずねティク・ナット・ハンさんからねいきますね。9月の第1週、で今日の第2もさせていただいたんだけども、これと私たちは目を覚ます時です。私たちは目を覚ます時です。これはねアティクナタハンさんという人の履歴をね分かればお分かりのように、まあ、この人はまあベトナム戦争のど真ん中をくぐり抜けてきた人で、人と人とが全く意味もなく殺し合う、ね、で死体が無数の死体がね転がっている、そういう地獄を中でどうしてこんなに人間で愚かなの、どうしてこんなに意味もなくお互いに殺し合わなきゃいけないわけ、イデオロギーっていうものの、なんていうことを、どこから来てもういい加減にやめようよっていうね、そういう話なんですよ。だからなんていうのかな、その余裕のあるところに行ってね、まあ目を覚ます時ですってなんかちょっとスピリチュアルっぽいこと言ってるんじゃ全然ないんですよ。もうお互いに殺し合うのもうやめようよっていうねっていう話なんですよ。でそれは本当にお互いに殺し合ってる現場での話発言だからね、本当にお互いが意味もなく殺し合って、意味もなく血が流れた、その現場の発言なんですよ、ね、だから、ものすごく説得力があるんですね。で それだからこそ私たちは目を覚ます時です、ね、ってことは、まあ、今のオールドアースとニューアースとオールドアースって言うならば、今は本当にオールドアースが崩壊していく時 で今はニュー目を覚ます時ってことは、いよいよニューアースが始まるっていう、ね、時ですね。志保さん大丈夫ですか、ニューアース。だからもう大統領選も秒読み段階になってますし、ね、いろんな、 まあ、今年2008年というのは大きく本当に世界が変わるけども、まあ、今年が始まりですよ。で今年の本当の影響は来年から本当に、地球上の全ての人々の日常生活に、もろにね響いてくる。アメリカがとうとうマイナス成長になったって言いますからね、信じられない話ですけど、だからアメリカがマイナス成長になるってことは、アメリカによって支えられていた中国がね、もうその影響をまともに受けるわけですし、でアメリカと中国によって支えられていた日本もまともに影響がどうせ来るに決まってますから、それは多分影響はまともに影響が出てくるのは多分来年ぐらいからだと思いますけども、そのぐらいね我々は本当にものすごい嵐の中を後悔するような状態になって、でそれだからこそね、もうものすごく激変してるから、だからその今までの考えていたらもう不安で不安でしょうがないわけですよ、ね、まあ、株価多少回復してるみたいですけども、だけどその株価で一喜一憂していたらね、一体どうなっちゃうのかって、ね、でどんどんどんどん古いものは壊れていってしまうし、崩壊してしまうし、機能不全になってしまうし、ね、でそれでどんどんどんどんそういうものが壊れていく、機能不全になっていく、なんだか非常に怖いと思ってたら、ますます怖くなっちゃって縮こまっちゃってね、まあ、年をやってる人とちょっと最近話したんだけども、そうなるとその最悪のパターンになっちゃって、もう不安に不安を呼んで、不安に駆られて株を買ったり売ったりすると、もうどんどんどんどん泥沼に入っていってしまう、みたいですね、だからどうせね今の世界は激変していくんだから、でその激変していく世界に対して我々が不安だけで、対処していくと、もう本当におかしなことになってしまう。だからそこで今一番大事なのは、ニューアースのビジョンを、ね、持つこと でオールドアースっていうものは、もう機能不全に陥らざるを得ないから機能不全になっているわけ でそれはもうどうしても崩壊せざるを得ないから崩壊していくんであって、それだからこそ我々は全く新しいニューアースを作っていかなきゃいけないっていうね、そういうビジョンを、ね、きちんと持つ、ビジョンを持つことによって、当然激変に直面しますけども、それでも、そのことの激変することの意味とね、それを未来へつなげていく、ね、そういうことをしていきたいと思ってますけどね、まあ、この間オバマさんがゴールデンタイムをね30分を借り切って、アメリカンストーリーズアメリカンソリューションズってね、インフォマーシャルっていうものをね流しましたけど、まあ今 YouTube で見れるし、まあ私も紹介しましたけど、結局ソリューションなんですよ、解決ですね。まあ人の場合は税金をカットするかとかね、まあそういう、まあ、大統領に合わせたことを言ってますけども、だけども大事なのはその本当にソリューション、ね、解決を提示していくことで、解決点はやっぱり結局、ニューアースっていうものはこうあるべきだって、ね、っていうことを提示することが解決を提示することになります、ありますから、そこをねきちんとはっきりさせていかなきゃいけない、ね、でそれで、まあ、そういう、全てを含んだ、私たちは目を覚ます時ですっていう、ティクナタンさんの叫びですね。でちょっと読みますね、常に目覚めている人々もたくさんいます。私たちは世界でどんなことが起こっているのか知っています。地球温暖化、殺人、暴力と疑心疑いですね、疑心に満ちた世界、地球と私たち自身を救う時間があまり残っていないにもかかわらず、私たちは今もつまらないことにしがみついています。私たちがつまらないことにしがみ続けるなら、私たちの文明は終わりを迎えるでしょう。 すべての人が目覚めていなければなりません。そのために私たちが皆努力をしなければなりません。目覚めていることが実践に移さなければなりません。私たちは皆自らの人生を生きなければなりません。それでこそ私たちの子どもたちと彼らの子どもたちに未来が開かれるでしょう。そして最後のところはね、私たちは目覚めているために必要なあらゆることをしなければなりません。そうすれば奇跡が起こるでしょう。私たちは目覚めているために必要なあらゆることをしなければなりません。そうすれば奇跡が起こるでしょうっていうね。ティマタハさんご自身はもう80おいくつですけどもね、ですからもう次の世代へのメッセージとしてね言われているわけで、でまあここでも言われているようにつまらないことにしがみついていて、でそのつまらないことにしがみついているのをやめないならば、もう絶対に我々の文明は終わりを迎えるでしょう。これはもう本当に、今どんなに鈍感な人だってそれはもう痛切に感じて、もう全てなんか終わりつつあるなって、地球全体というか国家というかね、本当にいろんなものが、ね、終わりつつあることを感じていると思いますけども、だからといってだから絶望しろって話じゃなくてね、それだからこそ今本当に全てを転換していかなきゃいけないし、その後期が来てる、ね、でそこでね、一番大事なことはもちろん目覚めていなきゃいけない、なんだけども、でここで言われているのは、ね、もっと大事なことは目覚めていることを実践に移さなければなりませんって言われてるんですよ、ね、でここが本当にエンゲージドブディズムのティク・ナハンさんらしいところで、ただ単に我々がなんか瞑想して目覚めましたっていう、だけで済まなくて、それをどうしても実践に移さなきゃいけない、ね、っていうところですね。でそれでじゃあどうやったら実践に移せるのかっていう話が今日のテーマなんだけども、でってことはただ実践って言ってもね、いきなりなんか選挙活動するとか、なんか選挙に打って出るとかね、NPO を作ってなんかするとか、もちろんそういうことも大事だけども、その前に我々がどういうふうに日常生活を送るべきなのか、つまり目覚めた行動っていうのはどうあるべきなのか、ね、目覚めるでしょ。で目覚めた後に目覚、それをどう日常生活の中に入れていくのか、ね、今日はその話をしていきます。でそれで、この間から、Awakened Doing っていうね、目覚めた、行為っていうことをね、お話ししましたけども、要するに、繰り返しになりますけどね、今までは我々はずっとエゴとして生きてきたわけですよ。ね、でエゴとして生きてきた今世においても、そしてずっと過去世においても、ね、そしてそれが、サムサーラだったわけですね、輪廻だったわけですよ。そして、今ね目覚めることによって、全く新しい生き方をが始まる。でそれが、エゴによって生きるのではない生き方が、始まるわけですね。でその時に、今までこれも今日まとめますけども、今まではじゃどういう生き方かだったかっていうと、この我々 のいろんな思いが湧いてくる、いろんな感情が湧いてくる、ね、そしてそれを、自分だとして、そしてそれに基づいた生き方が今までのエゴとしての生き方だったんですね。いいですか。でそれはね、また話になるけども、それはね、皆さんみたいに瞑想をやってて、ね、こういう 仏教の話とか、ね、スピリチュアリティの話とかを、まあね、多少なりと読んでらっしゃる人だったらば分かるかもしれないんですけども、ただ皆さんの、ね、会社の同僚の人にね、あなたはエゴとして生きてますねなんて言ったってね、明日行ってくださいね、あなたはエゴとして生きてますよなんて言われた言ったってピンとくるわけないんですよ。なぜかって言ったら、それはなぜかって言ったらね、その つまりね、エゴとして生きているってことはエゴを自分として生きているってことでしょ。でそれはほとんどの我々にとってそれしか自分っていうものはないんですよ、ね、それ以外の自分なんてないんですよ。でこの自分の心の中に湧き起こってくるいろいろな思い、自分の心の中に湧き起こってくるいろいろな感情ね、いいですか。そしてそれがあのね、まあ、この間、ね、そちらの方も言われてたけども、例えばいろいろ心配するじゃないですかね、あの心配したらどうしたらいいの、こうしたらいいの、ああしたらいいの、こうしたらいいの、どうしてね、いろいろ考える。で普通は私はそういうふうに考えることによってその心配の出来事を何とかしようとしている、非常に積極的なことをやってるとみんな思い込んでるわけですよ。いいですか。ところが瞑想なんか瞑想するとね、そういうのがいかに無駄なエネルギーを使っているかが見えてくるわけですね。で例えば怒りっていうものにしてもね、なんか誰か あるボスに対してあれは何かに対してね怒りを持って、でボスって悪い人間がいる、ね、でそれが問題である。でそれをなんとか解決しようと思っていろいろ考えてね、なんかどんどん怒りを膨らましていく。でも本人にすればそれはなんとかその問題を解決しようとしているわけですよね。でそれは心配ってことで、でもなんとか心配事を解決しようと思って一生懸命心配してね、でそれでなんとか自分は心配事を解決しようと今頑張ってるね。と本人からすれば一生懸命やってることになるわけね。だけどもちょっとでもね瞑想するならば、そういう怒りだとかあるいはその心配事だことがいかに無駄な単なるおしゃべりに過ぎないのかっていうことが見えてくるわけですね。だからここでね、ただそこでそれが無駄なおしゃべりに過ぎないっていう見えるあの場所、これはねそこになかなか普通は立てないから、我々はもうただこの湧いてくる思い、湧いてくる感情を自分だとして生きてしまって、でそうである限りは、あなたはエゴとして生きてますねなんて言われたってはってなってしまうんですよ、ね、だからねこれどういうことかというと、その我々はエゴとして生きているっていうことは、この我々がいろんな思いが湧いていろんな感情が湧いてそれを自分として生きているってことなんだけども、ほとんどの人にとってはそれ以外の生き方なんて無理なんですよ、不可能なんですよ。なぜかって言ったらばエゴを超えた領域なんて知らないから、ね、だからその自分の心に心配ってものが湧き起こってしまったらば、本当に素直にその心配のままにね、いろいろ心配してあれこれ考えるっていうことしかもうできないんですよ、ね、それでもう本当にもうゲソーっとね疲れてしまう、痩せてしまう。本当にねあの街を歩いていて、もうなんか最近なんか人の気持ちがなって本当にみんな私心配してますって顔して歩いてるでしょ。わからないかな。まあ、みんな同じような顔してるからどうなるかみたいな。本当は電車に乗ってもね、街を歩いてても、中年の人も、若い人ですら、私不安ですとかね、私心配してます。私問題抱えてます。私悩んでますっていうような顔をしてみんなが歩いてるから、で あのね、まあ、日本だけでいるとなんかそんな当たり前に見えるかもしれないけども、私も来週の今日はもう日本インドにいるんだけど、まあ、インド人はもちろん悩んでるんだけども、インド人は今もちろんお金持ちは金持ちだけど、金のない人は金全くないけど、じゃあそういう連中本当悩んでるかって、悩んだ顔も見えないんですよね。もうニコニコニコニコしながら金くれって言ってくるからね、何なんだってなるけど、あのまるであの金くれっていうのは自分の権利であるかのようにね、あの言ってきてニコニコニコしてニコして、何にも悪びれることなしにね、で、あので別に全然金なんか本当にしてもないんだろうけども、別に悩んでるってわけでもないんですよね。顔を見る限りはね、それはもちろん悩み、非常に辛い悩みしてるんだろうけども、だけどそのなんていうかな、今の東京の街で出会うね、その私不安ですとか私悩んでますっていう顔をしてる人よりかはるかに結構みんな幸せだったりするんですよね。まあ、だからインドがいいって話では全然ないんだけどね、もちろんインドなりの問題抱えちゃってますけどね。だけどそのだからね、そういう我々がエゴとして生きている限りはどうにもその不安だとか心配だっていうものから逃れられなくて、だけどもエゴを超えるなんて言われたって、エゴを超えた領域なんて言われたって、うんともすんともピンとこない、ね、わけですよ。でそれで瞑想なんか始めちゃうんだけども、なんか瞑想すると幸せになれるとか聞いてね、始めるんだけども、だけども全然うんともすんともいいところ。じゃあこれ一体どういうことなのかっていうと、そのね、もう最近は、気づいてる意識っていう言葉を使い始めてますけども、これはね、thinking と awareness、 これはエクハさんの言葉なんだけども、thinking っていうのは単なる思いでしょ、ね、いろいろ思ってることですよ。だからこれは普段のいろんな心配したりいろいろして、でそれに対してアウェアネスっていう言葉をエクハさん使うんですけども、でこの吉田さんという人はそれを気づきって訳してます、ね、このニュアンスの日本語の訳の中で気づきって出てきたら、それアウェアネスの訳と思ってください、ね、でそれでただ私は気づきだけだとちょっとマインドフルネスとごっちゃになるから、アウェアネスっていうちょっとニュアンスを入れるために気づいてる意識って今私訳してるんだけども、その気づいてる意識、っていうものを発見すること、ね、それが瞑想なんですよ、ね、で、その時に今まで、自分は単なる thinking だった、単なる思いだった、ところが瞑想することによって、呼吸を見ることによって、お腹の膨らみ縮み、右足左を見ることによって、その時初めて単なる思いではない気づいている意識っていうものが存在することに気づくわけ、ね、まあ今ね、これものすごく言葉話をはしょって話しゃべっちゃってますけども、もう今日最後だからちょっと今まとめちゃいますけどね、気づいている意識っていうもの、これがね鍵を握ってきます。そして、気づいている意識、っていうものによってね、我々は初めてエゴの領域を乗り越えることができる。なぜかといったら、エゴっていうのは thinking、 いろんなことを思っている。それに対してエゴの領域を乗り越えたところに気づいている意識っていうものがある、ね、まあ、今はちょっと非常に大雑把な話だけにしておきますけども、そうしますね。そして、でそこからエゴを中心、エゴではないね、生き方が出てきて、それが目覚めたい、行動、ここではアウェイクンドドゥイングってなったんですけども、ですね、でその目覚めた行動の中に、3つがあってね、それがアクセプタンスとエンジョイメントと、エンシュアズムっていうね、その、 3つなんですよ。でそれがどういうことかっていうと、そのじゃあアクセプタンスからちょっと見ていきましょう。アクセプタンスね、これ吉田さんも受け入れるって訳してますけれども、受け入れるですね、要するに、何か今自分がしていること、今自分の状況を、とにかくそのまま受け入れる、ね、ここはね、Performing an action in the state of acceptance means you are at peace while you do it。 だから何かをするときにピースであることね、安らかであること、それが、そのアクセプタンスの行動である。そして That peace is a subtle energy vibration which then flows into what you do。 そしてその安らぎっていうものが非常に微妙なエネルギーのバイブレーションとなって、振動となって、そしてあなたがすることの中に、あなたの行動の中にそのバイブレーションが入ってくる、ね、で、That peace, that subtle energy vibration is a consciousness and one of the ways in which it enters this world is through surrendered action, one aspect of which is acceptance。はい、っていうことなんですけども、これどういうことかっていうとね、アクセプタンスってことは受け入れるってことでしょ。でその逆っていうのはレジスタンスなんですよ、ね、抵抗するっていうこと でそしてこれはね、皆さん自身の中で確認してもらいたいんですけども、いいですか。エゴっていうのは抵抗するんです。これはでこの場合の抵抗っていうのはね、100% 悪い意味を言っているわけでね、抵抗っていうのは非常に微妙な心の在り方で、要するに、今起こっていることを受け入れられなくて、いろんな形で抵抗する。もし例えばそれがどういうことかというと、もしね、自分が悪い状況にいるんだったらば抵抗して、それを受け入れられない。でもし何かいいものだったらば、それでもそこに満足できなくてもっともっと欲しがるっていう、ね、ことですね。だから、むさぼりも怒りもすべて要するに抵抗なんですよ、ね、何かいいものだともっともっと欲しいっていう、抵抗をすることでそれがむさぼりとなるわけだし、何か悪いものだったらそれに対してそれを何とかして逃れよう、それを何とかして破壊してやろう、何とか傷つけてやろうっていう思って、そういうふうに抵抗してそれが怒りとなってしまう。だからむさぼりも怒りも結局は抵抗であるっていう、ね、ことですね。だからエゴっていうのはそういうふうに、抵抗するもんなんだっていうこと、それが一つのポイントですね。いいですか。だから逆に言うと、エゴを乗り越えるっていうことは抵抗を手放しにするってことは、抵抗を手放しするってことはそこで受け入れるっていう働きが出てきて、で受け入れることによって、そのエゴを乗り越えた領域の、非常に微細なエネルギーが我々の中に入ってくる。でこれはね、これは皆さんが日常生活の中で、ぜひやってみてください。皆さんもね、例えば誰かとぶつかるじゃないですか、ね、でぶつかってなんとかわわわわわわってやって、一度でもね物事が解決ついたことないじゃないですかね。それはその本当に我々っていうのはおかしなもんで、そういう方法を使って一度だって解決したことないのに、なおかつやってしまうわけね。ムカッと来て、なんかムカッと来て、ムカッと来たままになんか言ってね、それ言うことによって相手をやっつけて、なんとか それはもちろんね、それで何とかしようとするんだけども、それでうまくいった試しなんか一度もないわけですよ。でだからそういう時にその今までのその抵抗モードを一旦やめにして、とにかく受け入れてみる。でまあここで書いてあるのは、例えば真夜中に車を運転してて雨が降っていて、車あのタイヤがパンクしちゃってね、最悪の事態なわけですよ。まあその最悪ってわけじゃないけど、まあ人生でそんなこと嫌でも起こるじゃないですか、ね、だけどもあのそこであのまあまあとしてとにかくあの帰る、ね、それだけで随分我々はあの意味のないね、あのコンフリクト紛争を避けることができるんですよ、ね、例えばよくありますけども、電車が遅れるじゃないですか、ね、JR の方だって別に遅れたくて遅れるわけじゃないわけですよ。いろんなことが当然あるわけだからね。だけどやっぱりもう何なんだってね、で駅員さんに食ってかかるとかね、別に駅員さんが遅らせるわけでもないんだけども、あのまあどうしても我慢できずにやってしまう。でそれでどうにかなるわけないんですよ、ね、だからあのまあまあこれはちょっと引きな例だけども、そういうふうなね、あのまずそこら辺から自分の中のエゴのね働きを見ていくっていうね。でそこでそのエゴに、乗っ取られないためにアクセプタンス、受け入れるっていうねことを、ちょっと、考えてみてください、ね、でじゃあその次がねエンジョイメントですね、楽しむっていうことですね。で The peace that comes with talent adduction stands to a sense of aliveness when you actually enjoy what you are doing。 要するにねそのこれはね、あの皆さんやればもうすでにやってると思いますけども、とにかく、今ここっていう場所に、素直に従って、自分が今やっていることを完璧に目覚めてやる。歩いているんだったらばとにかく今ここを歩いていく、ね、タイヤを交換するんだったらタイヤをとにかく交換する、ね、その時にアライブネスっていうのは生き生きとした、ね、感覚ですね、でこれはねどういうことかっていうと、例えば歩くっていうことね、我々はどんな気持ちでも歩けるわけですよ。どんな気持ちでもっていうのは、例えばね、皆さん毎朝通勤するときに、ああとにかく間に合わなきゃいけないってね、一生懸命はーはーはー言って、その時はもうとにかく駅に着くことだけが目的なわけですよ。だから歩いていくことを楽しむどころではないわけね。当然そうですけどね。だけども例えば今ここでも歩く瞑想ってやるわけですよ。で歩く瞑想の時は行ったり来たりするんだけど、別に向こうに行くことは目的じゃないわけね。いくら先に行ったって意味ないわけですよ。だけど歩いてる時に歩いてることだけが目的になるわけね。歩く瞑想の時は。でそしたらどうなります？途端に生き生きとしたアライブネスっていうのは、生き生きとした感じ、そして喜びと安らぎが皆さんのね、あの歩きの中に入ってくるじゃないですか。ですか？だからそのここで言うエンジョイメント、楽しむっていうことは別に、そんな難しいことじゃなくて、皆さんが歩く瞑想を素直にやった時に歩くこと自体がね、非常に楽しくなる、ね、でそれでそのでここでね、ここから江川さん の提言なんだけども、On the new earth, enjoyment will replace waiting, wanting as a motivating power behind people's action.Wanting arises from the ego's delusion that you are a separate fragment that is disconnected from the power that lies behind all creation. Through enjoyment, you link into that universal creative power itself. でこれどういうことかというとね、その エンジョイメントっていうのはね、そんなああ楽しいやってそんな話ではなくて、その普段は我々は楽しんでない。なぜかって言ったらば、我々は何か足りないと思ってるからですよ。ですか？例えば今稲村ヶ崎の駅へ歩いていくとしても足りないんですよ。なぜかまだついてないから、ね、まだついてないから。だからもし我々が稲村ヶ崎の駅に着くことだけを目的にやってしまったらば、この稲村ヶ崎の駅まで歩いていくことっていうのは面白くないことなわけですよ、ね、だって着くのが目的で今着いてないんだから、何かが足りなくて何かが足りないからそこでフラストレーション起こって着きたい着きたい着きたいとウォンって言ってね、なんか欲望することがその歩くことの目、プッシュすることになるわけね。だけどもそしたら稲村ヶ崎の駅に着いたらそこで満足しないわけですよそれだったらさっさと江ノ電まだ来ないのかってね、またイライラしちゃってね、で来たら来たで早く鎌倉着かないのかってね、またイライラしてしまう。でそれでいわく自宅着いてもで満足しないじゃないですかね。だから永遠に満足しないんですよ、そういう生き方をしてる限りは。で常にだって常に何か足りなくて、でどっか着けば満足できるかって言って欲しい欲しい欲しいってねやってしまって、でそうするとだけど我々は今までどうやって生きてきたかっていうと、そういう何か欲しい欲しい欲しいっていう、思いをエネルギー源として生きてきたともう見抜かれてますね。で結局我々の不幸は結局そうだったじゃないですか。相田さんが常に満たされないのそうなんですよね。こっから南村ヶ崎の駅歩いていくときは相田さんはとにかく着かなきゃいけないってね。で満たされない。でも着いたら着いたでまだ江ノ電が来ないってことで満たされない。でも江ノ電に乗ったら乗ったでまだ鎌倉に着かないってことで満たされない。鎌倉に着いたらまだ横須賀線が来ないってことで満たされない、ね、乗ったら乗ったでまだ東京に着かないってことで満たされない、ね、でそういうだから常にそういう生き方をする限り相田さん常に満たされないわけですよ。でその満たされないのを満たそうと思ってやる行動っていうのは全てどうしても惨めになるわけね。結果としてはそうなるんですよ、ね、だからそうではなくてそうじゃない我々が今ねエゴとして生きるんじゃない生き方をしたときに、ね、相田さんがエゴとして生きている限りはこっから稲村ヶ崎の駅まで歩くの楽しめないんですよ、ね、じゃあ着いたら楽しめる、楽しめないですまだ江ノ電来ないんだからね。だから相田さんがエゴとして生きている限りはどうやったって楽しめないわけ でその楽しめなくて楽しめないからその満たされるためにっていう欲望が相田さんを生きるパワーになったら、そうである限りは相田さんはどうしようもなく惨めな人生を生きざるを得ないんですよ。原理的にそうなってるわけね。じゃあどうしたらいいのかって言ったらば、今ここで今やっていること、そこだけに落ち着くことですね。その時に稲村崎の駅まで歩いているならば、歩いていること自体、駅に着いて電車を待つなら待っていること自体、電車に乗ったら乗っていること自体、ね、それをエンジョイすること でその時に我々はエゴを超えた生き方ができる。なぜかって言ったらエゴっていうのは常に欲しい欲しい欲しい、ね、欲しい欲しい欲しいっていうのはエゴの本質なんだから、でエゴを乗り越えた時にその欲しい欲しい欲しいっていうのを乗り越えて、エンジョイメントっていうのがね出てくるっていう、そういう話なんですよ。ですか？だから、だからじゃあどうしたらいいかっていうと あのここで言ってるのはね、あの、その現在っていうものを、あのだから過去、あ、未来とか過去とかじゃなくてね、現在っていうものを、常に自分の生活のフォーカルポイント中心に置く、まあ、これもずっと言ってきたことですね。そうすることによって、その自分がやっていることを楽しむ能力は、ドラマティックに増大する。なぜ相田さんが今まで楽しめなかったかって言ったら、常に未来のことをやってたわけね。稲村さんが駅に着いた時に、ね、だけどそうじゃなくて、今歩いていること自体に、ね、その道路を歩いている時に、歩いていること、今歩いているんだから、歩いていることがプレゼントモメントなんだから、ね、歩いていること自体に集中することによって、そこで全てが変わっていく。今までだったら未来に、未来だったわけね。で、そしてその、喜びっていうのが Joy is a dynamic aspect of being、まあ、これは、ね、要するにそういう、ダイナミックな、あの要素である、ね、で、それでね、あのこれで、あのその宇宙っていうもののクリエイティブな力が、それ自身を意識したときに、それが喜びとして現れるって言うんだけども、これはね、あのこれはあのなんていうかな、テラバダの瞑想でもね、あの瞑想の、対象に、集中できたときにピティとスカが現れるっていうのは基本だったじゃないですか、ね、ピティっていうのは喜び、スカっていうのは幸せな、ね、スカの方が、まあ、もうちょっと穏やかな気持ちなんだけど、ね、でそれでじゃあどうしてそれがそうなのかっていうね、話なんですよ。で、それで常にね、そういう喜びとか、幸せなのっていうのが非常に、人間にとって大事なのは、単になんていうのかな、薄っぺらな不幸幸せっていうレベルではなくてね、その幸、あ、そういうジョイっていう喜びっていうものは、必ずその自分がそういうエゴを超えた生き方をしたときに、そういうエゴを超えた領域のものが自分の中に入ってくる、その現れのところに必ず喜びっていうものがあるっていう、そういう話なんですよ。いいですか。で、だからその喜びがなかったらやっぱりどこがおかしいわけですね。だからそこがね、一つのポイントになってくると思います。スピリチュアルなことやっててね、だからスピリチュアルなことやってるんだけども苦しいとかね、本当そうなんですよ。あなた一体それ何のためにやってんですかってね、言いたくなるようなこと本当に多いじゃないですかね。まあ、本人からすれば必死なんだけども、ね、まあそんなこと言うとあれかもしれないけども、はい。で、それでそうするとね、そこをね、エンジョイメントっていうものを、一つの基準というね、してくればいいと思いますけどもね。それで、じゃあそれを具体的にね、どうやってやっていったらいいのかっていうと、ね、ここでスピーチャープラクティスとね、言われているのはこういうことなんですよ。今299ページ目。エゴですね。日常のそういう、やることがあるじゃないですか。ね、毎朝起きる。起きて歯磨くとか、ね、掃除をするとか洗濯をするとかね、要するに、日常やんなきゃいけないことなんですよ。で、それは普通はね、 面白くなくて退屈で、ちょっとイライラして、でストレスがかかってって、ね、大抵そうなんですよね、そういうふうになるわけですよ。でそうじゃなくて、そういう日常のことをね、いやいややるんじゃなくて、とにかく Whenever you are engaged in those activities, let them be a vehicle for alertness. Be absolutely present in what you do and sense the alert, alive stillness within you in the background of activity. You will soon find that what you do in such a state of heightened awareness, instead of being stressful, tedious or irritating, is actually becoming enjoyable.でこれはどういうことかというとね、そういうだから洗濯をしたりとか、洗濯物を畳んだりとか、なんか掃除をしたりとかね、いろいろ今までだったら面白くもなくて、でもやんなきゃいけなくて仕方なくやってるようなことですよ、ね、でもそういうことを、完全にその自分がアラートね、完全に目覚めるための道具としてしてみる、ね、だからその一つ一つのことをちょうど歩くのをね、ウォーキングメディテーションするようにね、で掃除のメディテーションになったり、ね、洗濯のメディテーションになったり、料理のメディテーションになったり、食器洗うというメディテーションになったりね、そういうふうにしてみる、ね、だから完全に、自分が今やってることに完全に目覚めて、完全に現在にいて、そしてその目覚めた感じを感じ取る、ね、そうすると、非常にその静けさ、ね、生き生きとした静けさを、その行為の中に感じる。でこれはね、これは皆さんだったらどうにか分かってもらえると思います、ね、その皆さんだったらその何かね、例えば歩くならどっかに目的のどっかに着くためのが目的じゃなくて、歩くこと自体を歩く、ね、これは歩くメソッドやってますから、ね、だから歩くただ歩く、ただ今いるために歩くっていうことをした途端に、そういう生き生きとした静けさっていうものが皆さんの中に入ってくる。これはね、感じてると思います、ね、そうするとHeightened awareness、そのちょっとその、なんていうか、もっとそのアウェアネス、その気づいている意識が、もっと高まっていくわけですね。でそうするとそのいわゆる日常生活のことをつまらないとか嫌だとか言って、今まで言ってたんだけども、それが非常に、楽しいものになっていくね。だからその、でそれでね、そういうことをやっていくと、その今までだったらば、なんかそのそういうなんかつまらない日常生活があって、それとは別になんかものすごく意味のあるものがあって、その意味のあるものがどっかに待っていて、でもしょうがないから今仕方なく日常生活をやるっていう、それだと余計にストレスがバンバンかかってきちゃうんですよ、ね、そうじゃなくて、今その今までつまらないと思っていたようなことに完全に現在に、焦点を置いて やることによって、全く今までと違う、ね、喜びと安らぎとHeightened awareness って書いてありましたけどね、が入ってきて、でそこで、全く違う領域とね、自分がつながることができるわけですね。だからその、そうするとね、どういうことになるかっていうと、 awakened consciousness then takes over from ego and begins to run your life. You may then find that an activity that you have been engaged in for a long time naturally begins to expand into something much bigger when it becomes empowered by consciousness. だからね、そういう、生き方をすることによって、今までエゴによって生きていて、エゴが我々をコントロールしていたんだけども、そういう現在、今やってることに焦点を置くようになってくると、そういう目覚めた意識、それが、我々の人生を、主導するようになってくる、ね、でそれでそうすることによって自分の行動がねどんどんどんどん広がっていくっていうねそういう話ですね。でこれはね実際にそうですから、そのなんていうのかな、これはね、ここまではね今までいろいろ言ってきたし、このティク・ナット・ハンさんのプレゼント・モメント、ワンダフル・モメントっていうね、これがまさにここを言ってて、でこれは日常のそれぞれのいろんな行為ですね、それをどうやるのか、その歯を磨くとき、ね、掃除をするとき、の歯を磨くことそのものに、掃除することそのものに、完全に現在にいるっていうことについてね、書かれてますから、これを使ってもらったらその一つ一つの行為を楽しむってことがね、分かっていただけると思います。そして、次はね、エンシュアズムって言って吉田さんは何て言ってるのかな、情熱を燃やすことって言ってますね、いいですね。でそして、ちょっともう時間ないからちょっと吉田さんの訳を使っちゃいますけども、情熱を燃やすとは自分がしていることに深い喜びを感じると同時に、ね、深い喜びは 今までの2番目のことだったけど、目指す目標やビジョンの要素が加わることを意味する、ね、で行動の喜びに目標が加わるとエネルギーの場というか振動数が変化する。喜びにある種の構造的な緊張感とでもいうような何かが加わって情熱になる。情熱に駆り立てられた創造的な活動のさなかには何をしてもとてつもない緊張感とエネルギーが伴うだろう。あなたは自分を標的に向かって飛ぶ矢ですね、その矢のように感じ、その工程を楽しむ。で傍観者にはストレスの重圧があるように見えるかもしれないが、情熱の緊張感はストレスとは関係ない。自分がしていることはどうでもいいが、とにかく目標に到達したいというのであればストレスかもしれない。楽しみと構造的な緊張感のバランスが崩れて後者が圧倒するからだ、ね、普通ストレスはエゴが戻ってきてあなたを宇宙の想像力から切り離してしまったサインだ。そこには宇宙の想像力の代わりにエゴの力と緊張しかなく、だから頑張って働かなければならない。ストレスを感じながらの行動では必ず質と効率が低下する。それにストレスと不安や怒りなどのネガティブな感情には強い相関関係がある。これは体に有害で癌や心臓病などの、原因となるって、ね、でそして、それがまあストレスです、まあ、今読んだとかストレスだけども、それはね皆さん嫌ってほど知ってることですけども、それと違って情熱を燃やすこと、エンシュアズムってどういうことかというと、ストレスと違って情熱はエネルギーの振動数が高いので宇宙の創造力と共鳴する、ね、同じ強さで反発する力を生み出してしまうエゴイスティックな欲望とは異なり、情熱には対立はない、対決的ではないからだ。情熱による活動には勝者も敗者もない。基本的に排他的ではなく他者をも包み込む。 人々を利用したり操作したり操作したりする必要がないのは、それ自身が創造力であり、二次的なエネルギー源から力を得る必要がないからだ。エゴの欲望は常に何かを、あるいは誰かから奪おうとするが、情熱は惜しみなく与える。情熱が逆境や人々の卑怯力などの形を取る障害にぶつかっても、決して攻撃せず、迂回するか相手を取り込んだり譲歩したりして対抗勢力を味方に、敵を友人に変えるだろう。もうちょっと読みますね。情熱とエゴは共存できない。一方はもう一方の不在を意味する。情熱は自分の行き先を知っているが、同時に現在の瞬間、生命の喜び、源喜び、力と深く一体化している。情熱には何も欠けていないから何も欲しない。情熱は生命と一体であり、情熱に動かされる行動がどれほどダイナミックであっても、あなたは行動の中で自分を見失うことはない。そして回転する輪の中心には、常に静かでありながら非常に生き生きとした空間があり、活動の中心に平和な中核があって、それは全ての源であると同時に何者にも影響されない。あなたは情熱を通じて宇宙の創造原理と完全に調和するが、その創造に自分を同一化することはない。つまりそこにエゴはない。何かとの同一化がなければ苦しみの大きな原因の一つである執着もない、っていうことなんですよね。まあ、ちょっと今ちょっともう時間なんかささっとやっちゃったんですけども、そのね、これはどういうことかっていうと、今のところね、Through enthusiasm you enter into full alignment with the outgoing creative principle of the universe, but without identifying with its creations, that is to say, without ego. Where there is no identification, there is no attachment, one of the great sources of suffering.あのね、はい、で最後にね、そのアイデンティフィケーションという言葉をちょっと説明しなきゃいけないんですけども、そのまあ例えばニューアースの中でね、自己同一化っていうことを散々、出てきます。これはクリシャムルティさんとかなんかも盛んに言われることなんですけども、でこれここがねちょっと分かんないと、全て分かんない話になってしまうんですよね。で、でそれがどういうことかっていうとね、そのまあ今日ね、エゴとして生きるっていうことを言ってきたじゃないですかね。で、我々はそのいろんな思いが湧く、いろんな感情が湧いている。でそれでなぜそこにとらわれてしまうのかって言ったらば、それを自分とするからっていう、ね、それがアイデンティフィケーションということなんですよ。でこれはね、ちょっとうんともすんともピンとこないかもしれないけども、そのいいですか、その形、ないものから今形あるものが生まれるわけですよね。でその形あるもの、それがいろんな思いであったり、いろんな感情であったりね、なるわけですね。でそしてそれを、自分だとしてしまう、ね、それが我々が、犯している最大の、間違いなんですね。でこれね、いつもずっと今年も言ってきたけども、ちょっとまだ伝わってないと思うからもう一回言いますけどね、その、例えば内山高尚老師っていう人はね、思いは、頭の分泌物という言い方をされたんですよ、ね、でそれはどういうことかっていうと、いろんな思いっていうものはこの頭からブクブクブクブクブクブクブクブク湧いているようなもんなんだっていう話ね。だからそれはあまりにも大きな補足をしなきゃいけないんですけども、要するに、まず第一に我々はまずそうは思ってないわけですよ、ね、我々は普通に思いが湧いちゃって、 その思いに思いを自分だとしてその思いのままに、いろいろしてしまう。だけどもこの老子が言われる思いは頭の分泌物というのはどういうことかというと、思いというものが頭からブクブクブクブク湧いているのをどっか一つ離れたところから今見ているわけですよ。いいですか。だからそれはどういうことですか。それはもうすでにブクブク湧いている思いと一つになってないわけでしょ。なぜかって一つになってないから見えてるわけですよ今ね。一つになってなくてブクブクブクブク湧いているのが今見えてるわけですね。じゃあその時自分っていうのは一体何なのっていうね話になって、今まではそのブクブクブク湧いている思いが自分だったわけですね。いいですか。でそこに不安が出てきたら不安のままにわーってなっちゃうし、そこが心配が出てきたら心配のままにわーってまた心配してしまう。だけども今ね、不安とか心配がブクブクブクブク湧いているのをもっと大きなスペースから見ている、ね、その時に我々は思いとか不安だとか心配だイコール自分じゃないじゃないですか。イコール自分だってそんな見えないんだからね。我々はブクブクブク見えてるっていうことは我々自身がね、この大きなスペースになっているってことなんですよ、ね、でこれは皆さん全然皆さんと関係ない話じゃなくて、皆さんがヴィパッサナをした時にね、ヴィパッサナをした時に本当に気づいている意識になった時に、気づいている意識になった時に、その気づいている意識の中でね、いろんなものが湧いているのが見えているはずです。呼吸が見えている、いろんな思いが見えている、怒りが見えている、ね、不安が見えている、ね、心配が見えている。だけどもそれは見えているんであって、不安と一つになってないんですよ、ね、不安を自分とはしてないんですよ、ね、そういう、大きなスペースとして今自分はあって、その大きなスペースの中にいろんなものが湧いているということですね。でそれがね、それを自分としないっていう意味で、なぜかって言ったらもうそれは自分じゃなくて、自分だと見えないんだからね。見えてるってことはなんていうことね。でそれでね、今日の話はどういうことかっていうと、今まではね、そのあまりにもエゴとして生きてきちゃったわけですよ。ね、エゴっていうことはその思いと一つになってきたわけね。だから、それは常にレジスタンスね、抵抗するわけ。いいものだったらもっともっと欲しがるし、嫌なものだったらそれを破壊しようとするし、だからそのエゴという、生き方を乗り越える、まず第一の一番目としてアクセプタンス、受け入れるっていうことが大事になる。なぜかって言ったらば、エゴはいつも抵抗するものだから、そのエゴの特徴である抵抗するのをやめるってことは受け入れるっていうことが大事で、その受け入れた時に、我々は本当の自己である方からのエネルギーがそこに入っていく、ね、でだからアクセプタンスっていうのが大事で、そして、そのまずアクセプタンスした後で、じゃあもっと積極的に生きていこうと思ったらどうなるかって言ったらば、今まで抵抗の一つの形としてね、常に未来に未来に未来に何かがある、未来に何かがあることを欲する、ね、でもそうじゃない生き方で、今この現在っていうものに、焦点を置いて、今現在自分がやってるってことに、集中した時に、その時に我々はこのエゴっていうものをね、乗り越えることができて、その時には、自然な形でそこに喜びっていうものが、入ってくる。なぜかといったらば、我々はもうすでに欲望を乗り越え、エゴを乗り越えているから、こっちの本来の自己の方からのエネルギーがそこに入っている。 でそれが喜びっていう、ね、形で現れる、ね、それがエンジョイメントでしたね。でそして、それからね、さらにその、宇宙の、そのエネルギーがもっと、強く、我々の中に入ってきた時にそれが、エンスティアズム、情熱を燃やすっていうね、なって、それがもっとね、その単にね、そのあのこのこういうティガルタハンサーのこれがレベル、これは今エンジョイメントのことを言ってるんですけども、それからさらにねもっとあの強度が強まるんですよ、ね、で強度が強まってもっと強いエネルギーが、我々の、ね、生活の中にグッと入ってくる、ね、そうするとそれは情熱を燃やすっていうことになるんだけども、だけどもねあの今日ちょっと駆け足で読んじゃったんだけども、あのだけどもエゴだって普通情熱燃やすわけですよ、ね、エゴも情熱燃やすんですよ。でエゴの情熱の燃やし方と今言う情熱の燃やし方がね決定的にいろんな部分で、違っていて、で、まあ、今日読んだところがねあの、まあ、そうだったんだけど、例えば、エゴだと対立すればするほどなんかパワーあのエネルギーが湧く人っているじゃないですか、ね、わざとあの対立することによってわざと、ね、だけどもそうではない、対立を何かと対立するんでなくて何かを包んでいくような方向でねのが本当の意味での情熱を燃やすことで、だからそこにはあのエゴが入り込んでくるね、あの隙間が全然ないわけですよ。だからそこをね、よく見てほしいんですけども、ね、ちょっとごめんなさい、ちょっと待ってね、ちょっと。うん、だから情熱による活動には勝者とか敗者もない、基本的には排他的ではなく他者をも包み込む。で今ね、あ、まあ、私今エゴが情熱になることはあるって言いましたけども、本当の情熱っていうのは、エゴとはね、エゴが本当の意味でのそういうエンスティアズムってものを持つことはできなくて、だからエゴのあれっていうのはせいぜいのところがね欲望による、なってしまうわけですね。だけども本当のエンスティアズムだった場合に、現在の瞬間生命の源喜び力と深く一体化していて、情熱には何もかけていないから何にも欲することはなくて、情熱と生命とは一体である。情熱に動かされる行動がどれほどダイナミックであってもあなたは行動の中で自分を失うことはない。そして回転する輪の中心には常に静かでありながら非常に生き生きとした空間があり、活動の中心に平和な中核があって、それは全ての源であると同時に何者にも影響されない。あなたは情熱を通じて宇宙の創造原理と完全に調和するが、その創造に自分を同一化することはない、ね、でだから当然、もうその何かを、何か思いを自分とするとかそういうことがもうすでにないから、あのもうそういう一つのスペースとして生きているからね。だからその何て言うかな、そう、たとえ情熱が湧いてき、あのものすごい強い力が湧いてきてもそれを自分とすることはないわけですよ。だってもうすでに心配を自分とすることも、不安を心配自分とすることもね、もうそうすることがないから、ね、でそれで、でね、あのでそういうことはどう一体何をこの、あのこれは言いたいのかっていうとね、非常に簡単な話で、その我々ずっと今までエゴとして生きてきて、そしてエゴとして生きてきた人間が作ってきた世界がオールドアースなんですよ、ね、そしてそのオールドアースが今ね機能不全を起こして、崩壊しつつあるわけです。で結局オールドアースを乗り越えてニューアースを作っていくってことはどういうことかっていうと、我々自身が変わらなきゃいけない、要するに我々自身の生き方が変わらなきゃいけない。でそこでエゴとして生きるのではない生き方、この気づきの 気づいてる意識として生きていく、ね、でその気づいてる意識、の具体的な生き方として今日は受け入れるということと喜ぶということと情熱を燃やすということで、ね、あのこの3つを言いましたけども、特にこの情熱を燃やすというのは今まであんまりあの取り上げてこなかったんです。それはなぜかって言ったらば、まあ、今までちょっと受け入れると喜ぶまで言ったけどね、でも本当言うともっとやっぱりものすごく強くてダイナミックな、ね、あのものであるわけなんですよ。なんかあの静かなね、なんかあのただ単にその、歩いてます歩いてますってぐらいの話ではなくて、ね、で、そうするとそうすることによって我々は結局この、まあ、今ね宇宙の創造原理と一体化するなんてちょっと話は大げさに聞こえるかもしれないけども、そうではなくてね、その全く違うエゴのエネルギーではない、全く別の種類のエネルギーが我々の中に入ってくる。で、でそしてそのエネルギーっていうのは一定のその振動数ね、バイブレーションってよく使い方しますけどもがあって、で それはね一つのその、 あの振動数を持ってますから、なんていうかな、その全くエゴの振動数とは違うわけですね。で そういうとこからね、この最後の結論的なものとして、The Frequency Holders ってね、言葉があるんですよ。要するにそのまあ皆さんもね、大体いろんな人といろんな出会い方をして、あ、いろんな人がいろんな種類の振動数を持ってるっていうことをね感じること多いと思いますけども、非常にいいバイブレーションの場合と非常にちょっとネガティブなバイブレーションとかね、いろいろあると思うんですけども、結局ね今そのニューアースを作っていく上で一番大事なことは、どれほど多くの人がこの全く新しいバイブレーションを用いうるかっていう、そういう話なんですよ。でフリークエンシーっていうのはその振動数ですね。でホルダーってそれを持つ人ってことですね。だから今までエゴとして生きてきたカーナさんが出すバイブレーションが非常にネガティブなわけですよ、ね、だけどもしそれを乗り越えることができた時にカーナさんという人から出てくるバイブレーションはものすごく、安らぎに満ちてものすごく強くて、だけど強くて、ね、弱いもんじゃなくて、ね、そういう非常に高度なバイブレーションを出すようになって、でそうただそうすることだけでその人の周りにいる人たちも影響を受けて、で世界が変わっていくわけですね。で例えばね、皆さんの中で11月の6日に両方国技館にね法皇様の話聞きに行く人多いと思いますけども、本当に不思議な、たった一人の人が講演会場に入っていっただけで、国技館ってね結構大きいですけどね、国技館全体のバイブレーションが変わってしまう、ね、ものすごく、強い力を持ってるんですよ、そういう変革の力っていうのは、ね、で私も、まあ、法様と会った時もそう感じたし、敵の丹さんと会った時もそう感じたんですけども、だから誰か一人がそういう強力な振動数を持った人が出れば、ね、そうすることによって世界全体が、まあ、世界全体って大げさだけど、だけど少なくとも周りがガラッと変わってしまう、ね、だから我々がね今やんなきゃいけないのは我々自身の生き方を根本的に変える、でそのエゴとしての生きてきたのをやめて気づいている意識っていう方向に生き方をシフトしていくっていう、そうするときに我々は全く新しい振動数を持つようになって、その全く新しい振動数が我々だけじゃなくて我々の周りの人に圧倒的な影響力を持っていくっていうことです、ね、だからそういうフリークエンシーホルダーっていうね、吉田さんなんて訳したのかな、ちょっと待ってみよう、ちょっと待ってください、あ、吉田さん、ただ新しい意識の担い手ってどうだっけですね。だけど、原文はフリークエンシーっていうその振動数のこと言ってるんですよ。ね、そういう、 だから要するにそのバイブレーションですね。そのだからそのそういう、まあ、吉田さんの役だと新しい意識の担い手、要するに新しいバイブレーションの持ち主ね、それが現れてこなきゃいけないっていうか、それっていうか皆さん自身がそうならなきゃいけない。でだからもう一気にまとめますと、そのそういうことを通してね、今年ずっとお話ししてきたことを通して、皆さん自身がそういうそういったフリークエンシー、そういう振動数を持った人になれますからね、なって、あるいはなっていただきたい、ね、そうすることによって、そういう全く違うフリークエンシーが振動数がね、この世界をだんだんと広がっていって、そうすることによって、このもうどうしようもないオールドアースが、ニューアースに変わっていきます、ね、でだからね、それで一番大事なのは、じゃあどういう振動数なのかって言っても、じゃあピンとこないから、やっぱりそれにはね、例えば鳳さんみたいな人に会って、鳳さんも、まあ、両国行ったらその新しい全く違う振動数っていうのを感じることできますから、ね、それを感じ取って、そこからね、ああこういう生き方は本当に可能なんだっていう、ね、ことですね。これはね、これただ単にこういうテキストだけ読むとね、なんとなくおとぎ話に聞こえるんだけども、だけど実際そういう人に会えばね、ああこういう人もいるんだっていうことですね。で、ですからそういう実際の人たちと出会っていって、その全く新しい振動数っていうのはどういうものなのかを感じ取って、でそして自分自身もそれと共鳴してね、自分自身の振動数もそこまでに高めていくっていう、ね、だから今までエゴイスティックに非常にネガティブなバイブレーションを出して周りの人を不幸にしてた、ね、そういうのではなくて、全く高いレベルの振動数を出していく、ね、そういうことをしていきたいと思います。はい、それで、もう何も言うこともないんだけども、2ヶ月ちょっとね、ここお休みしますから、まあ、これぜひね、ニューアースは読まれて、くださいね。で、それで、まあ、ちょっともちろん瞑想もね、ずっと続けて、その時ね、まあ、呼吸でも何でも気づくんですけども、今回の選手でも言ってるんですけども、そろそろね、気づいている意識そのものね、そこにちょっと注目をして、気づいている意識そのものを深めていく、気づいている意識と一体何なのかってね、そこにちょっと注目をちょっと見ていってください、ね、そこからこの今日のいう新しいフリークエンシーですね、新しい振動数の担い手になることもできますので、ね、あとはもうないか、もういいかはい、じゃあそしたらまた来年またお目にかかりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。